今日はですね、京都府交通安全協会さんのゲストコーナーでございます。このコーナーは私から京都府交通安全協会などの活動などについて、京都府交通安全協会のアンバサダーの吉村さんにご質問をさせていただくコーナーです。本日も吉村さんにスタジオにお越しいただいております。吉村さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。さあ、2月も立春を過ぎて、暦の上では春を迎えましたが、雪が降ったり朝晩は冷え込んだりと、まだ寒さを感じる日も多いですね。
ねえ本当に。
それでも日中は少しずつ暖かさを感じる日も増えてきたなって感じています。先週はですね、京丹後でも気温が22度まで上がる日があって、春が近づいてきてるなっていう風に感じてました。
ね、今年本当1月2月雪がね、よく降りましたよね。
ほんまですよね。
舞鶴市も今年は、はい、例年よりも本当雪が多かった気がしますね。
ね、京丹後もめちゃくちゃ多かったです。もう私の車埋もっちゃいましたもん。
あ、は
い、
そうですか。
で、最強寒波が何回来るんやろうって、はい、ほんま思いましたし、はい、雪が降ると吹雪で前が見にくかったり、はい、スタッドレスタイヤを履いていてもスリップしたり、はい、雪の輪立ちにね、はまってしまったり、
はい、
もう私も車の運転が怖くて、もう今日は外出諦めようっていう日もありました ね。
ねえ、私もそうです。
あ、ほんまですか。
ね、雪が降らない地域の人からすると、
はい、
まあ、京都の北部の人は雪に慣れてるでしょうってこうよく言われるんですけれども、
言われますね。
慣れていてもね、もう雪道の運転はもう常に危険ですし、
はい、
ずっとこう気を張ってね、運転しておりますので、
はい、
いつも以上に疲れがたまる、
ね、わかります。ほんま疲れたって感じになりますよね。で、やっぱり雪の日や道路が凍結している日は、今日は本当に出かける必要があるんかなって、一度、
そうですよね、
立ち止まって考えてみることも交通事故を防ぐ大切なポイントの一つですね。昔から予感や三寒四温っていう言葉もあるように、暖かくなってきたと思っても寒い日が行ったり来たりしますよね。ですので、皆さんもお出かけの予定を立てる際は、まだしばらくはお天気を気にかけながら、無理のない計画を心がけてください。
計画といえば、
はい、
3月3日でしたかね、火曜日、
はい、
何かイベントの予定があると聞いておりますが、
わあ、今の振り方ちょっと分かりやすかったですね。
いえいえ、
実は何かどころか FM 舞鶴さんにご協力いただくイベントなんです。
実はそうなんですよ
ね。
はい、
3月3日火曜日、コミュニティラジオアライアンス京都主催のもと、京都市南区のイオンモール京都のセンターコートで行われる、
はい、
公開ラジオイベントに京都府交通安全協会も参加することが決定しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ラジオの公開収録は、
はい、
イオンモール京都で定期的に行っているんですけれども、京都府交通安全協会としては初めて一緒にイベントをするとお聞きしたんですが、
はい、そうなんです。イベントでは京都府交通安全協会は自転車シミュレーターを使った大人の皆さんに向けた自転車教室を実施します。
あ、もしかして、
はい、
先月の放送の内容の中で吉村さんがお話しされていた自転車のイベントが、うん、まさかこれですか。
そうなんです。
あ、
先月の放送を聞かれてない人や、はい、忘れてしまった人もいらっしゃると思うので、うん、改めてお話しします、
はい、
今年の4月から道路交通法が改正されて、自転車も制度が変わり、16歳以上を対象に自転車の交通違反にも交通反則通告制度が適用されるようになるんです。
車、ね、バイクなどに乗っておられる方は、
はい、
切符が切られるっていうと分かりますよね、
はい、
はい、4月から自転車でも交通違反をすると、嫌なこの青切符、はい、 が、
そうです、
ね、切られて反則金が課せられるようになるそうなんですけれども、
そこで京都府交通安全協会では皆さんに自転車の交通ルールを覚えてもらいたい、
はい、
もっと安全に自転車に乗ってもらいたい、今まで無意識に行っていた自分の自転車の乗り方も、え、これって違反だったの？っていう気づきを持って運転してもらいたいという思いで、子どもだけではなく大人の方を対象にした自転車教室を開くことにしたんです。
おー、この今後大人向けの自転車教室をやりますよまでが先月の放送でのお話でしたね。
はい、そうです。自転車についての交通安全を皆さんにお伝えするにはどんな場所で実施したらいいんだろうと京都府交通安全協会の職員さんたちが考えていたところ、FM 舞鶴さんにご協力いただいて、お買い物などで幅広い年代の皆さんが集まるイオンモール京都で実施できることになったんだそうです。
はい、
今回3月3日のイベントでは京都府交通安全協会は自転車教室のほか、自転車に関するクイズの出題、うん、かいくんこんちゃんのグッズ販売を予定しています。またお昼1時からついうっかりやってしまいがちな自転車の違反行為や最新の交通安全ルールについてお伝えするトークライブも予定しています。
おー、そうなんですね。
はい、
まあ、この他にも3時からはラジオ番組ミュージックページラジオの公開収録と音楽演奏があります。そしてこの公開収録などは、全て無料で観覧できます。
もちろん、はい、自転車教室や協会のトークライブも無料です。皆さん3月3日はイオンモール京都のセンターコートにぜひお立ち寄りください。
皆さんよろしくお願いいたします。この他にも何か新しい活動が始まっていたりするんでしょうか。
うんうん、そうですね、京都府交通安全協会が行っている高齢運転者向け研修会、はい、ドラ友についてなんですけど、
はい、
少し内容をリニューアルしました。
ドラ友、
はい、
ドラ友、確か運転のドライブと運転は長い友達、うん、そして安全運転とともにの意味が込められたオリジナルの研修会の名前でしたね。
友成さん、そうです、高齢者イコール免許証の返納ではなくて、生活を営む上で自動車を手放せない高齢ドライバーの皆さんが健康に安全運転を継続できるようにサポートをする自治体などと協力して行う研修会のことです。
そのドラ友ではどういったことを行ってたんでしたっけ。
ドラ友では高齢者の皆さんに今の自分の能力を確認してもらって、加齢による体の機能低下を認識してもらうとともに健康状態をキープしてもらうお手伝いをしています。
はい、
例えば画面の映像を見ながら交通危険箇所への反応速度を確認して、何が危険だったかを話し合う危険予測トレーニングや、
はい、
ドライブシミュレーターを使った認知機能や運転動作のチェック、安全運転につながるツボを刺激する体操や講師を招いてのフレイル予防講習などです。さらに加えてこれらのメニューの中に今年から新しく 3D カードというものを導入しました。
おお、 3D カードですか。
はい、
3D カードと言いますと何かこう、ね、飛び出してきそうな、ね、イメージですけれども、
そうイメージしますよね。
はい、
ですが立体が飛び出す方の 3D ではないそうなんです。
ないんですか。
はい、この 3D というのはドライバーズデザイアディスカバーの略で、
はい、
ご自分の運転への思いや目標を再発見しましょうという意味だそうです。この 3D カードは不幸な自動車事故を少しでも減らして安全で住みやすい社会を実現することを目的に発足した DSSJ という東京の事業者さんが開発したものです。こちらのDSSJ さん、実は私も参加していた昨年10月の交通安全フェア in 京丹後にも出展されてたんです。
ああ、 それじゃあ吉村さんもその時体験はされたんでしょうか。
実は体験できてないんです。
残念。そうなんですか。
はい、資料によると、はい、安全運転継続を前提として自分の運転に対する意識を理解して見つめ直し、そのために何が必要なのかに気づいてもらうためのサポートツールなんだそうです。 3D カードは全部で40枚、1枚ずつに様々な運転に対する思いが書かれています、
はい、
どんな思いかと言いますと、例えば家族や友人を車に乗せたいや愛着のある車で納得がいく運転を続けたいなどですね、
はい、
うん、ドラ友ではこのカードを数人でトランプのように手札として配って、残った山札を順番に引いていきながら自分に当てはまらない思いのカードを手札から捨てていくんだそうです。で、山札のカードがなくなった時に手札のカードから一番自分の理想に当てはまるものを選んでもらうと、自分が車の運転に一番重要視している感情がそれっていうことですね。
なるほど、まあ、家族のために、はい、運転を続けたいのか、自分自身の趣味や楽しみのための運転なのかなど、はい、まあ、高齢者の方が運転を続ける理由や思いを自分で再認識して、はい、周りの人に言語化するカードということでしょうか。
もうまさにそうですね、はい、もう再認識するっていうカードです、
はい、
で、ドラ友ではさらにこの残ったカードの思いをきっかけに高齢者さん本人と一緒にこの思いで安全運転を続けるためにはどうすればいいのか、
うん、
何に気をつけていけば健康に運転を続けることができるかを考えて、安全運転を続けるための習慣を作ろうというものなんだそうです。
この 3D カードは運転の理想を再確認して、
はい、
ドライブとともにおサポートするツールなんですね。
京都府交通安全協会は高齢者社会とも言われる今の世の中で、自治体などとも協力をしながら年を重ねても自分らしく活躍したいその人の気持ちに寄り添って一人一人に合わせた運転との付き合い方を考えていきたいと思っています。
はい、ね、
はい、
この 3D カードなんか、ね、楽しそうですね。
ね、楽しそうですよ ね、
どうしてもね、この京都府北部は本当こう高齢者の方、車がなければ、
そうなん、生活が難しい、
ね、電車が、ね、常に近くにあるわけでもないし、バスもね、そんなに、
そうです、本数が少ないし、
ね、少ないし、
はい、
まあ、かといってタクシーっていうとね、ちょっと
ね、コスパも ね、かかったりしますし ね、
どうしてもこう健康で一日でも長くこう運転していたいっていうのは、まあ、誰しも高齢者の方たちね、
はい、でも高齢者だけに限らず私たちもやっぱそうなっていきたいなって感じますよね、
は
い、
そうですよね。なんか事故を起こさずに誰にもこう迷惑をかけずに家族にも安心してもらえるような運転を続けていきたいですよね。
ね、ほんまですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、本日もですね、スタジオの方に京都府交通安全協会アンバサダーの吉村さんにお越しいただき、お話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。吉村さん、
はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日は京都府交通安全協会さんのゲストコーナーでございました。この後も引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。